今日の御言葉は、ルカによる福音書6章27節から38節までです。しかし私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。あなたの頬を打つ者にはもう一方の頬をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。求める者には誰にでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな恵みがあろうか。罪人でも愛してくれる人を愛している。また自分に良くしてくれる人に良いことをしたところで、どんな恵みがあろうか。罪人でも同じことをしている。返してもらうことを当てにして貸したところで、どんな恵みがあろうか。罪人さえ同じものを返してもらおうとして、罪人に貸すのである。しかしあなた方は敵を愛しなさい。人に良いことをし、何も当てにしないで貸しなさい。そうすればたくさんの報いがあり、糸高き方の子となる。糸高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものとなりなさい。人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい、そうすればあなた方も許される。与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る瓶で計り返されるからである。アーメン。キリスト教の中心教理は愛です。この文章を否定する人はいないでしょう。キリスト教を信じない人もこの事実を認めていますし、私たちに、あなたたちはクリスチャンなのだから愛さなければならないと言っています。それにもかかわらず、私があえてもう一度今日の本文を説明する理由は、愛すべきであることは知っていても実際には愛していませんし、また愛せずにいる場合が周りに多くあるからです。遠くで探す必要もなく、私を見てもそうです。説教を準備するために本文を最初読んだときに、私が最初に思ったことは、信者の皆さんが私がこの説教をきちんと用意したかどうかを確認できる方法があるなということでした。その方法とは、私の方を打ってみればわかります。私を侮辱し、私を憎み、私を呪ってみれば、一分もしないで、この人が本当にこのメッセージが人生に溶け込んでいて説教をしているのか、それとも本にある話をただ集めて話しているのかを確認することができます。説教を聞きながら深く共感すれば共感するほど、このように思ったことはありませんか？本当にいい話だし共感できるけど、ではあの牧師先生は果たしてそう生きているのだろうか、一度殴ってみたいな。朝の礼拝が終わった後に握手をしているときに、数名の信者の方が一度打ってみたいなと言いながら通り過ぎる姿を見ました。私は説教を準備するときに、しっかりした論理や美しい表現を悩んだり、文章を直すよりは、もし私が殴られた時にどのように対処し反応すべきかを想像し、これを準備するのにもっと多くの時間を費やしました。私たちは礼拝が終わった後に互いに握手をしますよね。握手をしていると、握手をするために手を伸ばす手の高さがあり、頬を打つための手の高さがあります。もし差し伸べる手が上の方にある場合は、心の用意をしていようと思いましたし、また頬を打たれた時が重要ですから、頬を打たれた時には必ず反対の方を向けようと思いました。礼拝の後に私の表情がとても硬直して見えたり、あるいは首に力が入って準備する姿勢で握手をする姿が見えるかもしれません。 本文の例えがとても具体的であるように思えますが、詳しく見てみると曖昧な部分がとても多いです。例えばイエス様は求めるものには誰にでも与えなさいとおっしゃいましたが、実際に道端や電話で講演を要請する人が結構います。そのような人たちを皆支援することで、むしろ私たちの家庭が貧しくなってはいないか。毎日昼食を食べた後に、必ず飲み物を飲むたびに500ウォンを貸してくれと頼む同僚がいるとします。その同僚が毎日お金をもらっていて返さない場合に、返してくれるように頼むべきか、それとも貸してあげないべきか、どうすればいいか悩んでしまいます。神様は一度あげたものは返してもらわないとおっしゃいましたが、私の机の上にあったハサミと糊を私のものであることを知っていながら借りておいて自分の机にしまう人を見ると、返してほしいと言うべきか悩んでしまいます。このような場合に私たちはこれくらいはこの線でいいだろうと考えることもできますが、一方では御言葉と妥協していると感じる人もいるでしょう。ですから今日の御言葉を適用するときに、イエス様が本当にどの線まで守ることを望んでおられるのか、またどんな方法で私たちが敵を愛することを望んでおられるかを一緒に考え整理する時間が必要です。27節にこうあります。しかし私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。愛がいいことは知っていますが、実際に愛を実践できない人たちに、イエス様は、だからあなた方のアイデンティティは聞くものであるとおっしゃっておられます。私たちは聞かなければ変われない存在だとおっしゃっておられるのです。それで私たちはイエス様の御言葉を聞かないといけませんが、今日の本文はイエス様の説教の一部です。一緒に聖書を見ましょう。27節と35節に、敵を愛し親切にしなさいという御言葉が二度繰り返されています。29節、30節、35節、そして38節に、下着まで与えなさい。取り返そうとしてはなりません。何も当てにしないで貸しなさい。与えなさいと繰り返し、与えることを強調しています。イエス様は、愛し親切にしなさいという内向的かつ理想的な価値から、与えなさいという現実的な姿に至るまで、いくつかの過程を命令として提示なさっておられますが、これらの御言葉の間に入っている命令が、このような過程の命令です。祝福し、祈り、法を向け、人を裁かず、人を罪人だと決めず許しなさいという命令です。印象的なのは、イエス様が愛について語られるときに具体的な対象を指名なさったことです。クリスチャンとして私たちが誰かを愛するときには、誰を愛しているかをイエス様の御前で明確に提示できなければなりません。もしイエス様がこの場に来られ、私たちに、あなたは誰を愛していますか?と聞かれたら、私たちはどう答えますか？私は私の配偶者を愛しています。私は私の子を愛しています。この友人を愛しています。この奉仕チームを、区域、そして教会の信者を愛しています。このように答える私たちにイエス様は32節を通してこうおっしゃいました。自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな恵みがあろうか、罪人でも愛してくれる人を愛している。主が愛するようにおっしゃる愛の対象については27節から30節に明確に記録されてあります。敵、憎む者、悪口を言う者、侮辱する者、頬を打つ者、上着を奪い取る者、求める者、そして奪う者。今日多くの宗教書籍や自己啓発書は、私たちが自分の言うことを聞いて一生懸命に努力すればみんなに愛されることができると話しています。最善を尽くして正しい方法で真心を伝えれば、その真心は必ず相手に伝わり、 いつかは前向きな反応を見せるだろうと言っています。それで教会に通う人の中で生きるエネルギーと余力のほとんどを人生の敵を作らないことに注いでいる場合が多くあります。しかし、私たちの信仰の第一歩を踏み出され、私たちの永遠なるモデルであられるイエス様はどうでしたか？イエス様は敵があまりにも多すぎて十字架にかけられるほどでした。私たちが考えている、私たちが信じている現在の信仰と、イエス様が生きられた、イエス様が語っておられる信仰は、少し噛み合っていません。イエス様は私たちがこれ以上敵を作らないために努力するよりは、どうせ敵はどこにでもいるのだから、その敵をどう接するべきかを学ぶべきだとおっしゃっておられます。キリスト教を信じることは、すべての人に好かれる人、つまりナイスな人になることではありません。主は敵をなくすために努力するなとおっしゃっておられます。このように敵を探して愛しなさいという御言葉には三つの注意事項があります。第一の注意事項は、敵でない人まで敵だと考えてはいけないということです。サムエル記第1、17章を見ると少年ダビデが登場しますが、少年ダビデはイスラエルと対峙するペリシテという国と戦争している戦場に行きました。そこでゴリアテという巨人の戦士と戦うことになりました。ダビデはゴリアテという戦士を敵と考えましたが、戦場に出ていく自分を見て、お前はなんて傲慢なんだと怒る自分の兄を敵とは思いませんでした。日常生活の中で私たちはとても多くの紛争を経験します。しかしそのすべての紛争の対象は神様がおっしゃる敵だと考えてはいけません。性格が合わないだけかもしれませんし、状況が合わないだけかもしれませんし、コミュニケーション不足かもしれません。イエス様が聖書でおっしゃった敵は、単純に人格的な関係の人ではなく、福音を伝えた時にその福音を正しく伝えることができないように歪曲したり制限する抵抗を意味します。ですから、ほとんどの場合は、イエス様の敵は、宗教指導者や国家権力を握っているローマの指導者たちでしたが、時には十字架に向かうイエス様に行けませんと前に立ちはだかるマナ弟子のペテロである場合もありましたし、またはイエス様の働きを妨害するイエス様の血縁である場合もありました。第二の注意事項は、敵をわざと作ってはいけません。イエス様は人々の罪を指摘なさいましたし、叱られましたが、絶対にあざけり笑うことはなさいませんでした。信仰生活をしていると、教会の中で自分の性格が悪いのに、まるで教会の中に敵がいて、信仰生活は常に迫害を受けるから自分は辛いのだというふうに言い訳を言う人がいます。これは自分の人間性の問題であって信仰の問題ではありません。これを知るためには、まず自分が相手を接するときに侮辱したりあざけり笑ってはしないか、純粋に相手を接しているかを確認しないといけません。イエス様は私たちが他人を非難し、罪人だという前に先に自分の姿を顧みることを望んでおられます。これと関連して第三の注意事項があります。私たちもやはり誰かにとっては敵になることもできます。前でお話ししましたように敵という概念は福音を受け入れることができないようにする抵抗です。私たちもまた福音を受けることができないようにする抵抗かもしれません。特にイエス様にとって私たちは弟子ですか？それとも敵ですか？本文の御言葉を一番最初に聞いた聴衆たちは自らを敵だった弟子として認識していました。彼らは知りたいことがあったり助けが必要な時はひざまずいてイエス様の御言葉をすべて聞き、言われた通りに全部実践しました。しかしイエス様が最も必要となさった十字架の逮捕と刑罰の時間にはどこにいましたか？隠れましたし、逃げましたし、 否定しましたし、呪いましたし、失望しましたし、イエス様を諦めました。初代教会のリーダーシップ、イエス様と長い間一緒にいた人であればあるほど、彼は自分がイエス様の敵という単語に深く共感することができました。これが初代教会を動かしたリーダーシップの原因でした。自らをイエス様の敵だったものだと認め、今目の前にいる敵と向かい合っている人と、自分を義人だと考え敵を探し回る人とでは、心と行動の中にとても大きな差が生じます。これからは敵の正体を暴かなければなりません。敵はそれぞれ人によって個人かもしれませんし、組織や集団であるかもしれません。また範囲をもっと拡大させて、国家や社会システムかもしれません。こんな曖昧な中で、イエス様は二つの決定的なヒントをくださいました。第一に、敵は暴力の顔をして、暴力の服を着て私たちのもとに来ます。第二に、敵に立ち向かって勝てる方法は、自分の所有欲を自制し、自足するときに勝つことができます。クリスチャンは非暴力と自足を武器に、敵に向かい合って勝つことができる存在です。まずは暴力について見てみましょう。イエス様は単純に一時的に暴力に耐えることを超えて、暴力を積極的に超越する愛を施すべきだとおっしゃいました。ただおっしゃっただけではなく、イエス様はそのようになさいました。ルカによる福音書23章34節を見ると、あざけり笑いながらイエス様を十字架にかけた人たちは許されながら、神様にこう祈られました。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。初代教会はこの精神を受け継いでいきました。使徒言行録7章60節を見ると、執事ステファノが石に打たれて死ぬ前に最後に残した言葉がありましたが、これもまた許しの祈りでした。彼は、主よ、この罪を彼らに負わせないでください、と祈りました。私が暴力に対し非暴力で、そして許しで対応すべきだと言えば、では殴られてもじっと我慢し、お金を奪われても黙って奪われ、家族が殴られても黙っており、仕事場で不当な待遇を受けたり、成果を横取りされてもヘラヘラ笑い、不義な権力の前でも沈黙していなさいという意味ですか？と質問なさる方がおられるでしょう。いいえ、本文はそのような意味ではありません。まずイエス様はそうなさいませんでした。ルカによる福音書11章を見ると、イエス様がある町に行かれますが、イエス様はその町のパリサイ人たちが住民たちに行った悪行を告発し叱られました。また、ヨハネによる福音書18章では、イエス様が裁判所の前に立たされましたが、その裁判所の前で下役の一人がイエス様の頬を付近に打ちました。頬を打たれた時に本文の御言葉通りにすれば、イエス様が反対の頬を向けるべきですね。イエス様はそうなさいませんでした。イエス様はそうなさらず、正しいことを言ったのなら、なぜ私を打つのか、と抗議なさいました。主が今日このようにおっしゃった動機、本来の意味は、この時代と社会が暴力の時代であり、暴力の社会ではあるものの、少なくとも私たちだけは正当な方法で非暴力で抵抗すべきだということをおっしゃろうとなさったのです。暴力に対し非暴力で抵抗すべきだと言ったら、このように聞く人もいるでしょう。では、ローマのネロやドイツのヒットラーや、日本植民地支配や独裁政権下での人権蹂躙については、正当な方法で抵抗したくても正当に抵抗できない環境があります。このような場合はただ我慢するしかありませんか？しかし、私が今お話ししていることはそれ以前の話です。もし、ローマのネロがいた政府に誠実なクリスチャンがいたなら、 ドイツのヒトラーの時代に、日本植民地支配の時期に、そして独裁政権の公務員の中に誠実なクリスチャンがいて、暴力の命令が下されてもその命令を非暴力の精神で拒むことができる人がいたなら、今のように多くの人が被害者となって許すべきか許さないべきかという問題を前に辛い選択をすることはなかったでしょう。非暴力で意見を提示し、その意見を主張し、共に集まり意思を見せることは、私たちがこの社会の中でそのような悪がそれ以上起こってはいけないという精神で社会の調節者となり、社会の中心を取る役割を担うという意味です。では果たしてクリスチャンは、本当に本文にあるように人を裁いたり、罪人だと決めたりせず人を許す模範となっていますか？私たちが、もしや社会よりももっと狭くて、暴力的な思考と視線を持ってはいないか、振り返ることから始めましょう。暴力は現代社会では、つまり肉体的な暴力や加害を法律的に抑制する今の時代には、嫌悪や侮辱の姿で現れています。なぜ選挙期間になると、特定の候補者に対する根拠のないルーマーとあざけり笑う映像がクリスチャンの携帯メッセンジャーを通して出回るのでしょうか。公職選挙法第250条によると、嘘のニュースを掲示した者と配布した者は7年以下の懲役または3000万円以下の罰金を科せられます。イエス様は私たちの政治的な成功をご存知です。必ずしも一方だけを支持しなければならないとおっしゃいませんでした。それぞれ自分の政治成功がありますが、だからといって自分の気に入らない候補を組織的に密かに攻撃したりあざけり笑うことは、2000年前にイエス様が十字架にかけられたその日に、その人たちがイエス様に行った行為であることを私たちは忘れてはいけません。またクリスチャンとは、積極的に韓国と地球村の至るところで起こっている不義な暴力、権力による圧政、貧富の格差と人種及び宗教的な対立を調停し防ぐ人たちです。ところがそのような人たちが自分と環境も考えも志も異なるからといって距離を置き、後ろ指を指し後ろで悪口を言うことが正しいですか。主は教会がこの社会で阻害された少数の人たちの最初の友人となるべきだとおっしゃいました。神様が作られた世界であり、神様が世界よりも尊い魂だとおっしゃったからです。私たちが彼らと共にし、そばにいてあげたことで、教会が世間に忌み嫌われ、あざけり笑われ、侮辱されるとしても、少なくとも私たちは彼らの手を取る責任があると本文は言っています。次に、所有欲に抵抗することについて考えてみましょう。イエス様は、聞く者である私たちが避けられないようにしてあげなさいという言葉を何度も繰り返されました。忘れる頃になると、あげなさい、あげなさい、あげなさい、分け与えなさいとおっしゃいましたが、このようにしてあげなさいという言葉を本文で何度も繰り返されました。35節は、未来に何も当てにしないで純粋な心で貸しなさいと言っています。つまり、私たちが他人を助けるときには、たった一つの動機、その人に対する純粋な好意だけが必要です。このような純粋な救済、純粋な施しをするために、私たちは自足、自分に与えられたものに満足する姿を学ぶ必要があります。今私がお話ししていることは、お金を貯めることが悪いということではありません。正当に努力していたわけですし、努力によって得た所得は神様がくださった祝福です。私が言っているのは、 もし私たちが神様の御子として一生を過ごされた後に亡くなられたイエス・キリストの足跡を追っていく人なら、イエス様が生きている間、ご自分の才能と時間と関係を神様がどのように使われることを望んでおられるかを悩みながら生きられたように、私たちもお金の問題においては、神様がこのお金をどのように使うことを望んでおられるかを悩みながら使う必要があります。神様がこのお金を私にくださった理由は何だろう。神様はこのお金を通して私たちが何をすることを望んでおられるのだろうか。このように考える人は、まず神様が望まれる私たちが使っていい規模がどれほどかを考えます。このように考える人は、流行に従って必要もない服や化粧品を買ったりしませんし、美味しいものを食べに行って爆食したり、買いたいものを衝動的に買ったりせず、むしろ健康食と運動にお金を使います。消費の方向が神様が望まれる方向に変わります。このようになれば、費用がたくさんかかっても神様が望まれることなら一生懸命にお金を集めてそれを行い、いくら安くても他人の流行に従ってすることなら支出しなくなります。このような人は自分の規模を知っているので、神様が他人のための分をどれほど残すことを望まれるかも一緒に考えます。誰かのためにないお金を集めてあげるのではなく、あらかじめ誰かのためのお金を用意するようになります。こうすれば、助けが必要な人に出会った時に、これは私のものではないからという思いで、嬉しい気持ちでその人に必要なものを分け与える祝福の通路となることができます。範囲を広げて教会に適用してみましょう。我が教会は収入の 50% を対外予算として、残りの 50% は対外予算として使っています。お金が多くてこのようにしているわけではありません。私たちが不便で厳しくても、人数が増えて施設が足りなくても、反対に人数が減った時には献金が足りなくても、私たちが集めた献金は私たちだけのためのものではなく、神様がこの地域とこの世界のために預けてくださった他人の分があるということを考えながら生きるという教会の決断です。ですから、我が教会で信仰生活をする信者は、我が教会がこの趣旨に沿って行っているかを常に見極め、共に知恵と心を集める必要があります。私たちは毎月決算報告書を印刷して配るホームページに掲載しています。あえて印刷して配る理由は、礼拝前の沈黙祈祷の時間に時間が余るから、これでも読んでいなさいという意味でもありませんし、この牧師は携帯電話料金をこれだけ使ったのに、あの牧師はこれしか使っていないというふうに監視をしなさいという意味でもありません。また、この部署は今回これだけ使ったから、うちの部署も来月それくらい使おうというふうに考えさせるためでもありません。私たち全員がこの支出が公正で透明に行われているのかを見守る必要があるからです。一人や二人の人に任せるのではなく、私たち全員がすべきことです。また単純な監視者にとどまるのではなく、私たちそれぞれに与えてくださった相違的な考えがあります。その考えを区域や常任委員会に申し立てて、この予算をこのように使いましょう、このようなルートで使いましょうというふうに相違的な提案をすることで、神様が私たちにくださった他人の分が必ず必要なところに正しく使われるように全員の力を集めないといけません。このように私たちが先に授かった他人の分を守って必要なところに分け与えたときに、我が教会はバベルの塔のように一人で立っている教会ではなく、我が教会は全世界を胸に抱え、この地域を抱え、共に暮らす共同体となることができるでしょう。キリスト教が愛の宗教だと皆言いますが、 本当にそう信じて生きているかは、個人ごとに検証する必要があります。愛はいいものだ。と言いながら、大げさなスローガンや高尚な表現や感情の噴出だけで、イエス様が私たちにくださった崇高な愛を制限したり、歪曲してはいけません。イエス様は愛は具体的な対象に対し具体的な行動をすることだとおっしゃいました。そしてその具体的な対象は私たちが福音を伝えるときに出会う必然的な敵です。その敵の前で私たちは非暴力で意見を提示し、その意見を主張し共に集まり、意思を見せることで、この社会の中でもうこれ以上は悪が起こらないように制御する中心軸とならなければなりません。また、自分の分と他人の分を分別する自足を学ぶことで、私たちは神様が私たちをどれだけ素敵な方向に導かれるかに対し敏感に反応し、他人の命まで生かす神様の道具となるべきです。しかし重要なことは、御言葉だけで人が変われば、御言葉であられるイエス様があえてこの地に降りてこられる必要はなかったでしょう。イエス様がイスラエルに降りてこられ、御言葉を教えてくださった理由は、イエス様はすでにその時に当時の人々が守ることができないことを知っておられたからでした。イエス様は彼らがご自分の敵であることをご存知でした。ご自分の人生で最も重要な時間にイエス様を助けるどころか、共にするどころか、隠れて逃げて呪い、否定し、失望し、諦めることを知っておられました。にもかかわらず、イエス様がこの御言葉をなさった目的を記憶しましょう。イエス様が働きを始めるときにこの御言葉をなさった理由は、まるで至ることのできない高い壁を立てて、これくらい登ったときに救いを受けることができるが、あなた方はそうできないから皆地獄に起こるとおっしゃるためではありませんでした。イエス様は働きの初期にこの御言葉を聞かせてくださり、繰り返しこのメッセージをくださいました。弟子たちと初代教会がイエス・キリストのメッセージの核心は愛なのかと覚えることができた理由は、あなた方は私にとって敵ですが、それでも敵を愛する今のこの愛で、あなた方を愛するために来たと宣言なさったからです。あなた方は私を暴力で接するでしょうが、あなた方は私の所有をすべて奪うでしょうが、私があなた方の暴力に対し非暴力で抵抗し、私はあなた方の強奪に対し命まで明け渡すことで抵抗する。そのようにして死んで3日目によみがえった復活の生命力で、これからはあなた方に完全に愛され、完全に愛することができる方法を私が必ずあなた方に教えよう、というイエス様の聖なる誓いが今日の本文です。ですから、この事実に深く共感する人は、必ず以前とは異なる人生を生けることになります。私たちが御言葉を適用するために、なぜできないのかを考えるのではなく、イエス様の敵だった過去を深く黙想しながら、恵みに感謝する方法を学んだときに、私たちの人生は自然と主が望まれる敵を愛する道へと入ることができます。38節では、与える人に押し入れ、ゆすり入れ、あふれるくらいにくださるとおっしゃいましたが、歴史は弟子たちがお金や権力を押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどもらったことがないと語っています。弟子たちがもらったものは神様の思いやりです。31節は、あなた方が人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさいと言っています。ここで人は人間を意味します。人間にしてもらいたいと思うことを人間にしてあげれば、人間が変わるべきですが、イエス様は人間が変わるだろうとはおっしゃいませんでした。イエス様は、あなた方が人にしてもらいたいように人にすれば、意図高き神様の子になることができると約束なさいました。 32節から34節までは、あなた方にどんな恵みがあろうか、あなた方にどんな恵みがあろうか、あなた方にどんな恵みがあろうか、と三度繰り返し聞いておられます。この恵みは誰の恵みですか？父なる神様の恵みです。ですから、イエス様に従う人は、神様のご慈悲を授かって、神様の家族になったので、神様の思いやりと神様の恵みだけを望みながら生きる人生なのです。これが御言葉を聞く者の人生だと、イエス様は叫んでおられます。主は今日、この場にいる私たちが、イエス・キリストから授かった愛に従って、その愛の教え通りに、授かった愛の分だけ愛し、施すことを望んでおられます。お祈りしましょう。父なる神様、知っていながらも愛せず、愛することができませんでした。にもかかわらず、私たちのもとに来られ愛してくださった主の御言葉に耳を傾けます。三日目によみがえられたイエス様の復活の生命力が私たちにつながることで、自らを敵だった弟子だと思い、父なる神様の思いやりと恵みだけを望みながら生きるようにしてください。暴力に対しては非暴力で抵抗し、自分の分け前と他人の分を分別する自足を学び、授かった愛をそのまま施します。神様の愛だけで十分です、と告白できるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。